はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ロンといえば、ロン・ウィーズリーなこたつと、
ロンといえば、まあ、ロン・パールマンのおまけと、
ロンといえば、実家で飼ってた犬の名前がロンだった方と、
ロンといえば、前にちょっと麻雀やってたなって思い出したチャムレイと、
ネビル・ロング・ボトムのタンタンです。
ちょっとポッターにもそれ出てたけどもはい、この番組は映画についてはさほど詳しくなくても人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしではいけられないかなってしまった通称映画凡人たちが集まって全く持ってみない話を好き勝手にお届けする映画数派だトークバラエティ番組です。
イエーイ。
さあ、11月3日になりました。もう10月は終わりましたね。はい、何かクイズ的なことをやってから急ぎ映画館ロン僕のポンコツボットやっていきます。それでは参りましょう。第239回トイラジスタート。
始まるよ
NHK。
続編なーにイエーイ。
パチパチパチ。
わかりやすい。
続編なーにです。あ、わかりやすいよね。今回はですね、皆さん大嫌いな、まあ、リズムゲームですね。
ざっくりくんがいないじゃないか。
いないですけど、
怖いぞ。
ただとは言ってもね、もうだいぶもう10秒ぐらい時間取りますんで気にしないでください。はい、やはりこうね、映画っていうのは人気出ると続編っていうのは作られますから、そうすると〇〇っていう映画のタイトルに2とかね3とかこう分かりやすくついてるものもあれば、なんかもう全然変わっちゃったりするやつもありますよね、例えば今年やりました僕はチャイナタウンの名探偵、これの続編って何ですか、おまけさん。
僕はチャイナタウンの名探偵
続編、
はい、続編、
はい。さあ、これね、例題なんでもう言っちゃいますけども、東人街探偵ニューヨークミッション。
あれ、そっち後ろじゃないんだ。
あの、それ過去作、ちなみにね。そうだから、そうそうそう、東京ミッションから考えると後ろだけど、
うん、僕はチャイナタウンの名探偵の続編はって言ったら、
あ、そうですね、そうか、それ一作目、その
これ一作目です。そう、
うん、それが分かってなかったんだ、俺ら
っていう感じでね、こうはちゃめちゃちゃうやんみたいな風になることもあるわけです。で、今回はですね、僕が続編なーにって言いながら、その後に僕はチャイナタウンの名探偵ってタイトル言います。で、その後もう一回続編なーにって言うんで、順番だった人はその続編のタイトル言ってください。ただしね、さっぱりわかんない時もあると思うんですよ。例えばですよ、
出動するしかないな、
インデペンデンスデイの続編なーにって俺が聞いた時に、やべ、わかんねえと。でもインデペンデンスデイまでは合ってるんじゃねって思ったら、合ってるなってとこまで言ってもらっていいです。インデペンデンスまででも OK です。合ってるなっていうところまで言ってもらったら、次の人が、続きを言ってください。
そんな責任な丸投げみたいな、
は
い、
言えなかった人、間違えた人は罰がついていきまして、2回失敗すると失格というサバイバルゲームです。
なるほど。あっという間に終わっちゃいそうだ。
あっという間に終わる可能性ありますけど、あっという間に終わったらね、2回目があるかもしれないですね。僕はもうちなみに200問ぐらい作ってきたんで。
すごい。
まあ、回ると思って。続編を探せばね、並べるだけだからね。それはでき、その200問。
ですよね。ということで、じゃあ順番決めましょうか。順番結構大事ですよ。さ、最初やりたいのって人。
いやー。
マケさん、最初いっちゃうか、今日は。
いや、
おまけさんが最初です。
戦略もわかんないから決めてください、
じゃあおまけさん、チャムさん、ハッターさん、タンタンね、
はい、
これがループします。ここまでは合ってるの時点で間違ってたらブーですからね、はい、じゃあやってみましょうか。
はい、
まずはおまけさんにお尋ねします。続編なーに。バットマンビギンズの続編なーに。
ダークナイト。
正解。こんな感じですね。はい、続編なーに。 ドラえもんのび太の恐竜の続編なーに、続編続編続編なーに、ちゃうね。
ドラえもんのび太と
ブー
ブーだった。
はい、正解、のび太のでしたね。
あ、惜しい。
のび太まで終わらすとか
は、のび太できれば、
のび太できれば、
だから基本のび太ので作ってるからねっていうタイトル。
そうそう
そう、そうなんだ。
のび太ともあるんですけどね、実は。
あ、あるんだ。
あるんです、はい。ということで、のび太の宇宙開拓史でした。
わーからん、
知らない。
チャムさん一罰です。
あ、そうか。もう
次見せたら、
あ、次も、
あ、そっか、イントじゃなくて残りなんだ。
はい、では畑さんいきます。
はい、
続編続編続編なーに、ハリーポッターと賢者の石の続編なーに、続編続編続編なーに、どうぞ。
ハリーポッターと
スルー。続編続編続編なーに、ハリーポッターとの続きなーに、続編続編続編なーに、タンタン。
秘密の部屋。
正解。
さんの逃げ方は素晴らしかったな。
そうですね、
見てなくて何もわからないですからね。
小牧さんも
すごい。
はい、
もう、はい、
続編続編続編なーに、ロードオブザリングの続編なーに、続編続編続編なーに、
ロードオブザリング、
スルー。続編続編続編なーに、ロードオブザリングの続きはなーに、続編続編続編なーに、チャムさん。
ロ王の帰還。
残念。違
った
。
そうだよ、
ね、その前に何かあった気が
する。その前にあるんだよ。
そんな副題も
あった
。なんかありそう。2つの塔でした。
もうそれが出てこなかったから止めたんだよな。
王の帰還は最後ですね。
あ、最後か、帰還ですもんね。
そうですよね。ということで、
まだ何もない
です。チャムさん、脱落です。
早い。
チャララーン。ね、のび太とで間違えちゃったところがあれでしたけども、さあ残り3人。
白くなった。
ちょっと面が白くなった。
ああ、いい。おやすみ。まあ、
続編続編続編なーに、ワイルドスピードの続編なーに、続編続編続編なーに、畑さん。
ワイルドスピード。
する。続編続編続編なーに、ワイルドスピードの続きはなーに、続編続編続編なーに、タンタン。
読み方わかんないけど、なんか X2 ってやつ。
正解。
読み方知らないんですけど。
僕も読み方知らないんで正解です。はい、実際違ったらすみません、皆さんそこは許してください。じゃあということで次いきます。おまけさんに戻ります。続編続編続編なーに、ドラゴンタトゥーの女2011年のやつの続編なーに、続編続編続編なーに、
雲。
スルー。続編続編続編なーに、雲の続きはなーに、続編続編続編なーに、畑さん。
雲の巣を払う女。
正解。
すげー、すげ
ー。続編続編続編なーに、ダヴィンチコードの続編なーに、続編続編続編なーに、タンタン。
ダヴィンチコード。
残念。
あ、
そっか、あれ違うんだ。
はい、ということでこちら天使と悪魔です。
全然違うじゃないですか。
全然違いますね、残念でした。ということで
ベンチコード2じゃないのか。
じゃないんですよ。おまけさんに戻ります。はい、続編続編続編なーに、 シャイニングの続編なーに、続編続編続編なーに、
あれなんだっけ、
お、
あれなんだっけ、あ、出てきそうなのに下の方が出てきてるな、
残念。
ああ、
おまけ3×1 です。正解はドクタースリープです。
あー、そうそう、スリープだけ出てきた、
そうなんだ、
スリープだけ、
何にも知らない、
ドクターだ、ドンとって言おうとしちゃったんだよな。
あー、
危ない、
危ないですね、
危ないですよ、どっちにしろ×だから一緒だけど。
じゃあ行きましょうか。続編続編続編なーに、キングスマンの続編なーに、続編続編続編なーに、畑さん、
ゴールデンサークル、
正解。
おお、これは見ました、ちゃんと、
続編続編続編なーに、キックアスの続編なーに、続編続編続編なーに、タンタン、
キックアス、
スルー、続編続編続編なーに、ピックアスの続きはなーに、続編続編続編なーに、おまけさん、
なんかね、間違ってるかな、なんかジャスティスフォーエバーみたいなやつだったかな、
正解。
おー、ジャ
スティスフォーエバーです。さあ続きます。続編続編続編なーに、ボーンアイデンティティの続編なーに、続編続編続編なーに、畑さん、
ボーン、
スルー、続編続編続編なーに、
今考えたんじゃない。
そうなの、
でもスルーで助かった。
ボーンの続きはなーに、続編続編続編なーに、タンタン、
ボーンスプレマシー、
正解。
あー、やったー、
スプレマシーです。
すごい、
ちょっと順番は正直怪しいかな、
やべ、俺逆に覚えてた、やばかった、俺見てた
ら、レガシーじゃないことは間違いない、アルティメイタムと、
はい、続編続編続編なーに、容疑者 X の献身の続編なーに、続編続編続編なーに、おまけさん、
あ、なんだっけ、あ、なんだっけ、あれやろ、海のやつちゃうか、あれ、
そうね、
海、
なんだっけ、なんだっけ、タイトルが出てこない
、3、2、1、
なんだっけ、あ、やばい、
残念、ここでおまけさん脱落。
そう
か、あら、あら、
正解、真夏の方程式でした。
ああ、それか、海のやつや、
そう、海のやつね、
全然知らないやつね、
危ない、
そう思ってたな。
さあ、じゃあ行きましょうか。続編続編続編なーに、モンスターズインクの続編なーに、続編続編続編なーに、畑さん、
モンスター、
する、続編続編続編なーに、
あ、強い、
モンスターの続きはなーに、続編続編続編なーに、タンタン、
モンスターズユニバーシティ、
うん、正解
ですな、あ、図で止めとけばよかったじゃんね。
確かに、
失敗した、
確かに、
ぶたつくかどうかさえも分かってなかったから、
畑さんとなんか一騎打ちですけど、畑さんはまだ無傷です。
ね、
はい、じゃあ行きましょう。続編続編続編なーに、レッドオクトーバーを終えの続編なーに、続編続編続編なーに、
これは
レッド、
残念。
あー、ついにその作品は
分からない、
何ですか、潜水艦のシリーズみたいなのがある、
違う、いやいや、これトム・クランシーですから、これ
これやりましたよ、
はい、
うちで、
パトリオットゲームですね、
パトリオットゲームやったっけ、
あ、じゃあ、あの、ウィザウトリモースを今年やりましたね、
あ、
そう
か、あ、
ジャック・ライアンシリーズ、
そうです、ジャック・ライアンのシリーズです、
そうなのか、
はい、ということで、いよいよ1発ずつ、意外とね、すぐ終わらなかったです、このゲーム。 さあ次で終わってしまうのか。いきます。続編続編続編なーに、オーシャンズイレブンの続編なーに、続編続編続編なーに。タンタン、
オーシャンズトゥエルブ。
正解。続編続編続編なーに、96時間の続編なーに、続編続編続編なーに。畑さん
90
する。続編続編続編なーに90。
面白い。
続きはなーに。続編
なるほどね。
続編なーに。
これ刻んでくるか。
タンタン、
96時間
する。続編続編続編なーに、まだあるの？96時間の続きはなーに。続編続編続編なーに。畑さん、
我、
3、2、1。残念。
あ
ということで優勝タンタンです。
やったー、リベンジだ。
リベンジ。
正解、リベンジです。
あ、そう、
そうなんだ。
そうです、96時間リベンジでしたね。まさか90で刻んでくるとは思わなかったけど。
そう、
いや本当に90何時間も変わってんじゃねえかっていう。何も知らないから。
でもそうだね、今のは96時間が言えててもタンタン返せたってことだからね。
まあまあまあ、
うん、おー、そ
のシリーズはね、
98時間とかになってんじゃないかって思う。
ね、2時間ずつ刻んでくるんだよね。ということで映画の続編何でした。皆さんもね、続編映画集めて友達に出してみてください。それでは次のコーナー行きましょう。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はラン、僕のポンコツボットです。よろしくお願いします。
2021年アメリカイギリス映画、あらゆるデジタル機能に加えて持ち主の友達も見つけ出してくれる最新式ロボット型デバイス B ボット。誰もが B ボットと暮らしている中、友達のいない少年バーニーの元に届いた B ボットは不良品でというお話です。
はい、じゃあということでテンションを聞いていきましょう。こたつ、何かと比較するといいとは思うんですけど、すごくもやっと引っかかる部分がずっと解消されないなっていう感じの映画でした。おまけさん、
ですね、お話とかテーマの前にいろんなことがちょっと常に引っかかりすぎて、うん、ちょっと話の方まで入り込めなかった感じです。はい、
うんうんうん、はい。そして畑さん、
はい、途中まではいろいろ引っかかりながらも、まあいいんじゃない、この子かわいいしって思って、ロボットかわいいなっつって見てたんですけど、最後の最後になって、いやさすがにそれはどうなのっていう展開になったので、そこからもやっぱりいろんな問題が目につき始めて帰り道ちょっと考え込みました。
はい、さあタンタン。
はい、なんかまあよくある感じの作品だなみたいな印象でした。
はい、ということで、さあこちら監督がですね、サラ・スミスさん、ジャン・フィリップ・バインさんです。でサラ・スミスさんはアーサー・クリスマスの大冒険というのもね監督されていらっしゃるということですけれども、ジャン・フィリップ・バインさんと共同なんですかね。まあ子供向けのおそらくアニメーションとかをね、サラ・スミスさんやってたので、まあそういう流れなんじゃないかと、勝手に思っております、はい。そして脚本、ピーター・ベイナムさん。そしてサラ・スミスさん入っております。ピーター・ベイナムさんは、いろんな共同脚本の中でなんとボラッとやってますね。
へぇー。
もう皮肉、
担当なんですかね、もしかしたらね。
ああ
、うん、あのミスターアーサーとかもやられておりますね、うん、で新しい方のボラットも
関わってる。
はい、関わってます、関わってます。なのでもしかしたらこう全方位的に怒らせることが得意なタイプの人かもしれない
、うん、
おそういう場合もある。さあ、そしてキャスト、あ、皆さん声のあれですね、オリビア・コールマン、ジャック・ディラン・グレイザーさん、エド・ヘルムズ、ロブ・ディレイニー、ザック・ガリフィア・ナキス、
うん、
などといったところでございます。さあ、早速お話をしていきたいんですが、皆さんからいただいたメール、こちらもですね、ご紹介したいと思いますので、少しお話ししてからネタバレ込みで、皆さんのメールもご紹介して僕らも話していこうということになっておりますが、まずはもう映画見てない人でも聞ける優しいお話からしていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、ロン、僕のポンコツボットどうでした？なんか皆さん素直にイエイみたいな人一人も今いなかったのでね
あ、なんかあの久しぶりにあの20世紀スタジオのてってりてーっていうのを見て、
あ、そうですね、
うん、
フォコフォックスが抜けた、
はい、なんか久しぶりに見たなと思ったのと、エンドロールは可愛かったなっていう、なんか最初と最後の印象が今
うん
浮かんでますけど、
もうスマホに変わるロボットみたいな感じだったと思うんですけど、うん、なんかこれって今年なんかあった気がするなみたいな、
うん、
ね、ドイラジでも扱ったネットフリックスのアニメのミッチェルケとマシンの反乱もそんな感じでしたっけね、最初みたいな。
そうですね、
だから最初すごい既視感みたいな、ね、そういう発表会みたいな
ところで、ジョブズ的な人が発表するみたいな
あれみたいな感じがちょっとありましたね。
本社に乗り込むとかも
同じですね
おやおやって思いましたね、
うんうん、不思議な共通項がありましたけれども、
あとなんかこう、これはあれかな、あの日本の宣伝的にはなんかちょっとベイマックスかぶるような雰囲気の感じがあったけど、うん、まあちょっと違いましたねみたいな感じがありましたね。
確かに見た目がね、
うん、
うん、
見た目がちょっと近いっていうのはねあるけど、まあどっちかっていうとアイロボットみたいな方ですよね、
なのかな、まあ、うん、アイロボットじゃないんですけど、すいません、
うん、つまりはもうアイザック・アシモフの最初の作品の時からあるような題材ってことですね。そこはね、確かにこうなんか近未来感みたいのは特に感じられない。本当にスマートフォンの拡張だなと、発想としてはね。
うん、
うん、
そのぐらいでしかないんです
よね。そういうロボットでしたね。
動いて喋るスマホみたいな。
そうね。っていう程度なので、新しい未来感とかを楽しむものではやっぱなく。
なんかあの思い出すのが、あのスマホじゃなくて携帯電話が流行りだした頃のなんかこうクラスの普及率とかは、
うん、
雰囲気とかは思い出しました。
うん、
まだ持ってないのとか持ってるかとか、
うん、
あとガラケーがカラーになった時にまだ白黒なのとかそういうあの頃の雰囲気すごい思い出しましたね。
ああ、なるほどね。確かに。何かしらにこう置き換え可能ではありそうですね、こういうのね。自分たちの人生の中であったカルチャーが学校生活時にこう取り入れられていく時のできてる側できてない側みたいなね。
そういうとこはこう世界共通あるのかなみたいなね、子供たちの世界はね、
うん、あるでしょうね。
教室の外にあの自分のロボットを置く場所が、うん、並ぶ場所があったじゃないですか、うん、あれはなんかすごいアメリカっぽいなって思いました。こうって廊下に自分のロッカーがあって、うん、そこにしまうから、日本だと教室の中にロッカーがあるから、
そう、後ろにみたいな感じですよね、う
ん、日本だと多分後ろに並べるだろうなとか思いますけど、うん、ちょっと残酷で
ちょっとあれはね、なんだか専用置き場所だったもんね
自分のロッカーに入れればいいじゃないって思いましたけど、
だから企業が力強すぎてってことなんでしょうね。
なのかね、
教育の現場にまで、
うんうん、あ、そういうのもあるかもしれないですね。
あるかもしれないね、
うん、で、なんなら今国の政策として小学校レベルだっけ中学校もだっけに全部、PC とか OA 端末をあの配るっていうこととかも始まってますからね、
うん、
でそういうのは企業とかも絡んでくるだろうしと。
そうね、うん、
そういうの、そういうのの延長としてもうああいうBポットみたいになってるみたいな感じがしてますね、
うんうん、あれ個人の今回持ち物でしたけど、そういう話がだったらなんか新しさがあって見たかったなと今思ってました
。ああなるほどね、うん、
うん、
どういうこと？
学校側が配るものとしての新しいものみたいな。
なるほどなるほど。
どう扱うかみたいな話とかはちょっと見てみたいですね。
うん、
今回のビボットの場合は、お友達っていうこと、あなたのお友達になりますったらタラさんに探してくれるみたいな、なんか不思議な感じでしたけども、
うん、でも近接したボットと勝手に通信して趣味が合うかどうかを通信して、合わない合うみたいなのをものすごい大音量で宣言するっていう、バーンと大音量で、それはそっとそっと教えてやみたいなやつとかも、
ね、
大きい声でやるから、あれはびっくりしましたね。
だからスマートフォンが拡張されて、かつ可視化されてるって感じだよね。でかいスマートフォンをぶら下げてるもんですから、
うん、あの画面を外に向けながらみたいな、
そうそうそうそう、なんじゃそりゃっていうね感じはありますけどもね。
キャストとかで行くとですね、
はい、
あれと思って、オリビア・コールマン出てる、
また
ミッチェル・キートン、ミッチェル・キートン・マシンの花も出てたやんとか思って、まあだいぶ立場が違うキャラクターでしたけども、
うん、今回誰だったんですか？
今回あのおばあちゃん、ドンカ。
なるほど、
うん、
立場真逆ですね。じゃあ
今回ロシアなまりで喋ってた、
うん、
へえ。
あと主演の子の声やってるジャック・ディラン・グレイザーくんですか？
はい、
その子はあの、あれで見ました、シャザムで。
シャザム
の主人公のお友達。
ああ見た目も超似てんじゃん。じゃあ、
ああ
だってあの「イット!」も出てた子でしょ、要は。
あ、そうだね。
うん、
あれだ、潔癖な感じでお母さんにね、いろいろ言われてたことだよね。
うん。そうですね。
見た目似てる。なるほど。へえ。あ、そうだったんだ。はい。で、今回、その、ロンが、あ、ロンっていうのがね、まあ、要は、ドラえもんみたいなことですね、はい。大量生産されてる中の一個欠陥品があると。それが主人公のね、あの、お友達になるわけですけど。そのドラえもん的ポジションがロン、はい、これ声やったのが桃木さん、
はい、ザック・ガリフィアナキスですね。
マジかっていう話ですよこれ。
おじさんだ。
ドラえもんって欠陥品なんですか？
あ、そうです、ドラえもんは、
はい、
そう、
ネジが
足りなくて製造工場から外れちゃったやつですね。
あ、そうなんだ。
はい、
今知りました。
で、あの耳がね、耳がそうないこと自体がもうで、青ざめて色も変わったんだ、ね、だから、
あ、そうなんだ、
正規品じゃない。そう
そうそう、本来は黄色いドラえもんが出荷されるんだけど。
ああ、確かにドラミちゃん黄色ですね。それは関係ない。ね、
まあ、わかんないけど。うん、まあ、妹っていう設定もちょっとあんまりよくわかんないんだけど。
そうね。
ああ、うん、まあそうか。
大量生産されたものだから。
すいません、ちょっと初めて聞いたから食いついちゃいました。
もう、日本人の皆さんご存知のみたいな感じでね、ちょっと言っちゃったあれなんです
けど。そんなことはないかった。
そんなことはなかったですね。うん、という中で、ね、ザック・ガルフィアナキスと言ったら、最近はミッシング・リンクの方もね。
ああ、はいはいはいはい。
声優やられてましたから、だんだん、そういうポジションにも。
そうですね。
かわいいみたいな対象になってきたってことなんですかね。
なんとかね。まあでもちょっと今回は、ハマってたって言い方変だけど、ザック・ガルフィアナキス的な、性格付けも入ってんのかみたいな。
吹き替えで見たからな。
あ、そうなんです、ね、僕も吹き替えで実は見たんですよ。
なるほど。
そう、吹き替えしかなかった。
あ、はいはい、そうですよね、うん、
ちなみに吹き替えは誰だったんだ？
僕はちなみにあの字幕で見ております。
うん、字幕で見ました。
お、じゃあちょうど半々だ、
うん、ごめんね、調べてもないからあれなんですけど。ということで、ね、もうね、ああいうちっちゃいロボット、まあちょ BB-8 的な大きさぐらいのやつがね、もうコロコロ回ってついてくるよみたいな世界が好きだなっていう感じの人もぜひね、あの見ていただければと思います。非常にこうね、何か見たことあるような感じはあるかもしれないですけど、テーマ的には結構ね、いろいろ新しいこともしてるかな、うん、結構踏み込むんだなっていう
感じのところは言ってるんでね、ぜひそのあたり楽しんでいただければと思います。
ちょっと思ったんだけど、知らないアニメーションスタジオだとか思ってね、ロックスミスアニメーション、
あーかっこよかった、あの鍵穴がシューンって
な
って、
鍵穴のやつ、おーかっこいいなと思ってね、初めて作ったっぽい感じですね。だから新しいスタジオなのかな。
へえ。そしたらもうちょっとロゴアニメーション頑張ってもよかったかなって気するけどねアニメスタジオっぽくないっていうか
イギリスのスタジオみたいですね。
へえ。
だから多分これがどうなるかで、今後このスタジオもね、どんどんどんどん行くかみたいなのは、みたいなあるのかもしれないですね。このスタジオ、今年の6月にイルミネーションの元最高責任者がこっちに就任するって言ってるので。
どういう感じなのこれ、なんか現状よくわかんないじゃん、もう。ディズニー配給を逃れてのみたいな。フォックスが独自にみたいな。
あ、でも配給は結局ディズニーになっちゃったのかな。
あ、配給はディズニーなの
か。そうそうそうそうそう。ボットのスキンもいろいろ出てましたよね。
いろいろそうですね。
あのアベンジャーズ周りとかスターウォーズ周りが、
ホームトルーパーもいましたね。
あ、そうだそうだね、確かに。さあ、ということで皆さんのメールをご紹介してね、話入っていきましょう。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ご紹介いたします。ラジオネームサハルさん、率直に感想をあげると、良かったです。冴えない主人公とポンコツな相棒という組み合わせは既視感を感じたものの、流行り物を持っていないせいでバーニーがのけ者にされる展開はすごく胸が痛くなりました。バブル社が B ボットを使って遠隔操作したり、盗聴や盗撮をしたり、個人情報を抜き取るシーンは Google をディスってるのかと少しだけ怖くなりました。B ボットの本来の目的は友達になるはずなのに、結局は趣味の共通な友人をマッチングするだけのただの言いなりの便利なツールになり下がっているのは、昨今のスマホ依存を皮肉っているのではないでしょうか。逆にオンラインに繋がっておらず、全然言うことを聞かない論に対して、バーニーがいろいろと教えていく展開は、友達はお互いを教え合い、積み重ねでなっていくものだったね、と改めて思い起こさせました。配給が20世紀スタジオ、過去旧20世紀フォックスで、最近だとフリーガイがめちゃくちゃ面白く、本作もディズニー傘下になった分、劇中では、マーベルやスターウォーズのキャラを贅沢に使っており、今後も20世紀スタジオには、ネズミの意を狩るケツネ精神で、良作を生み出してほしいです。
面白い言葉、
うん。そしてラジオネーム IT アダバ K さん、今時のアメリカの小学生は大変だなとおじさんは思ってしまいました。クレヨンしんちゃんならどのように描くのでしょうか。アメリカ映画の伝統、バディームービー、森の冒険、そして大企業と戦うまでが詰まっていました。悪く言えばあるあると言えます。上映時間107分ですから仕方ないのかもしれません。アニメ的には面白かったのかどうかといえば、もっとドタバタしてもいいのかなと思いました。声優、関智一さんの演技力で、何割か面白さが増してるかもしれません。あの人は、スティーブ・ジョブズっぽかったのですが、21世紀フォックスを買収したディズニーが、ジョブズ存命ならアップル傘下になったのかもしれないという噂を覚えており、面白かったです。また、この映画公開中に、Facebook ペーパーという内部告発文書がニュースとなり、映画も顔負けのことが行われたことも記憶したいです。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ID アンダーバー K さんが書いてらっしゃる声優の関智一さんの演技力でって書いてあるんですけど、私は字幕で見たので、この関さんはロボット声ですか？
いや、ちょっと待って、自信がない。
あれ？
ロンの
関さんの声がわからない。
ロンだったの？あ、はい、いや、やっぱりだからカメレオンですよ、やっぱあの人は。全然気づかない。ね、山寺さんと関さんがいれば、日本のアニメ界はホーム回るって。
そんなこと言わないでください
。二人で延々いろいろやっていけば一本できると。
あ、そうそうそうそう。そういった企画を実際にね、やったあの YouTube のね、実験もあったんでね、ぜひ見ていただければと思うんですけど、回っちゃうんですよ。女の人の声も出せるから。
すごいな。
だからロンに関してはやっぱりこのサハルさんが言ってる全然言うことを聞かないロンっていうことを書いてます。まあそこがやっぱり本当にね、ザック・ガルフィアナキスのキャラクター入ってる感じがすごくしましたね。
ハング・オーバー以降のザック・ガルフィアナキス。
あ、そうですね、
うん、ザック・ガルフィアナキス自身もね、なんか最初の印象からやっぱ全然変わっちゃったからね、うん、もうちょっとシリアスな役とかやってたのにっていう、
そうね、やっぱ強烈なものをやっちゃうと引っ張られちゃいますよね。
そうね、変人感ある感じがね、
言うこと聞かないみたいな、
そうついちゃってるけど。
ちなみに今吹き替えの話出たのでみんなに聞きたいんですけど、なんか吹き替えだとバーニーの名前が最初認識されてないじゃないですか、登録されてなくて、 B ボットの方にないから、なんかユーザー名みたいな 言っちゃう、うん、で名前を選ぶってなって吹き替えだとあなたの名前はアブサロムってこう言ってたんですけど字幕はどうなってたんですか。
多分同じだと思う、
同じだ、
うん、あそうなんだ、
はい、
そうですか。じゃあ、うん、A から始まる単語でしたの
か。あそこのやりとりすごい早いから一瞬何かよくわからないんですよね、うん、ポンポンポンポンってなって、まだこの主人公のこの名前も名字もちゃんと覚えてないみたいな時にやりとりをする
こっちも自信を持ってい
ない、正解もわからないみたいな、
うん、でもね A の辞書しか入ってなかったら普通会話もできないですけどね。
あれはまた別のところから取り出して会話組んで
アドレス帳だけ A みたいな感じか。
あ、そうそうそう、
あ
そういうことです。
なんだよそれ、おかしいでしょそれ
そうやっていかないと、
まあまあそうね、
まあね、
エチオピアの人は絶対に忘れないなって思いました。
はい、忘れました。
アディスアベバ、
あ全然忘れて
る、忘れてる
あれ
いや全然覚えてない。
教育的に良いポイントかと思いました。
そうですね、
アスタラビスタセナラみたいなねことを言ってたことは忘れないですけど、
うん
うん、IT アンドバー K さんの今時のアメリカの小学生は大変なんだなと、おじさん思ってしまいました。あれこれ小学生なんだっけ、中学生だよね。アメリカのってくくりもね結構あのすごく雑ではあるんですけど、やっぱ小中学生、うん、まあ、ここはすごい田舎っていう設定だったからあれなんだけど、基本的には日本の子供たちとの教育の仕方と違うんですよね、親御さんたちの見方。だからお外で遊んできなさいマインドの親って少数派なんですよ、
うん
うんうん、
基本的には外で遊ばせるのは危ないのでお家でゲームとかをしてくださいが親の見せ方なんです。だからこれがセキュリティも兼ね備えてるね、でも個人の、
あなるほど、
そう守ることができるのでお外で遊べる子供たちがいっぱいいるっていう状況がもうそもそも珍しいことだと思うんです、これ実は。
なるほどね、だってあれだもんね、だからあのよくいろんなアメリカのドラマで出てくるけど、
うん、
あの絶対親があの子供だけ置いて出かけるときは、うん、シッターを絶対探さなきゃできない
とか、ね、うんうん、そうそう、あるいは子供たちだけで遊んでるとかが見つかったら通報されちゃうんですよ、もうそれだけで。
そういうことだから絶対つけなきゃいけないんだもんね。
保護者の代わりとして機能するっていうところが多分一番大きいところだと思うんですよ、うん、僕は。
ああ。
だからお外でいっぱい遊んでる公園とかでね、子供たちだけでいるっていう環境がある。あれが多分きっとすごく珍しいことなんですよね。だからね、お家も広くなきゃいけないし、庭も広くなきゃいけないみたいな感じだと思うんですよね。
うん、
遊ばせる場所が少ないわけですから、子供の。うん、
プールもあるし。羨ましいけど、
うん、文化的にはそうなっていくんだ
から、そうだね、敷地内で、うん、あの親の監視下にできる範囲で遊ばせるのが一番いいからねってことだもんね、
うん、
外にしても、
うん
だからまあ、送り迎えも絶対車でやります
よ ね、
そう
ね、乗ってたな、
乗れますもんね。
その部分を含めてるから本当に大きく見えるんだな、あっちの方からしたら、ね、
そうそうそう、だから本当に、うん、あの革命が起きてるんですよ、
ね、
そうそうそうそう、子供たちの中で革命が起きてることなので、これやっぱ日本的な感覚で見たら本当に、うん、あの、ね、スマホを外にぶら下げてるレベルの感覚に見えるんですよね。
確かにね。
そうすると若干印象も変わりそうだよね、何かね。
うん、
あのどこに新しさがとか感じがするけど、うん、それ言われると本当に新しいんだなって感じは今しましたね。
う
ん、
そうだね。
うん
うん、
アメリカ的にはそういう未来もあるかもよっていう提示ではあるんですよね。
うん。うんうんうん、だからそう考えるとやっぱりよほど日本って治安って意味ではめちゃくちゃいいなって思うよね。
そうね、
うんうん、まあ、交通事故か
あるそれはね、ちょ空白みたいな痛ましいことももちろんあるけれども、でもやっぱいろんなところにおいてさ、ね、もう電車で寝たらもう絶対ダメとかさ、
うん、それは
変わるな、
そうそう、
うん、
子供たちでね、まあ、外で遊んでて、うん、やべやべ通報しようとかはないじゃないですか。
ない。
まあ、微笑ましく見ちゃうかな。
そうそうそうそう。
今、こたつさんがその大人目線の話をしたので思い出しましたけど、この映画に出て、まあメインで子供たち出てきますけど、その親ってほとんど出てこなかったなと思って、そのバーニーのお父さんとおばあちゃんは出てきましたけど、他のお友達は、まだ最初の方はお友達ではないのかもしれないですけど、
うん、
一緒に絡むことになる子供たちの親一回も出てきてないのが、そういえば今思い出しました。 なんかまあ印象を分散させないためなのか分かんないですけど、なんかね、B ボットに対してその親がどういう感情を抱いてるのかって、多分バーニー君のご両親は、まあ、そんなのいらないよっていうスタンスでしたけど、まあ、もしかしたら他の親はこたつさんが言ったようになんかね、外で遊べるようになるっていう風な気持ちでいいねいいねって思ってるのかもしれないけど、その描写はなかったなみたいな感じはありましたね。
多分大半のこの世界では親はありがたいと思ってるし、うん、逆に言うとそれが達成できたらお家の中にはいるけど親離れみたいなものが疑似的にできてるってことなんだよ多分ね、うんうんうん、親に頼る必要ないことが増える、
うん、
そういうところでも親を描かなくて済むっていう感じもあると思うんですね。逆に言うとこう親とかのね意見に左右されたり自由がないっていうのは主人公のようなバーニーみたいな子であると、
うんうん、
そういう束縛からね、あの解き放ってる存在でもあるよ B ボットはみたいなことでもあるのかもしれないね、
うんうん、あの普及率を見るとどの親も進んで買ってるっていう感じはありますよね、
うんうん
うん、
やっぱりそれだけさっきの話の通りちゃんと見てなきゃいけない感が強いから、それってまあいろんな意味で負担は高くなりそうだもんね、
うん、
親的にはね、
うん、だからある種安全を買うみたいな感じもあるのかしらね。
そうね、うん、逆に言うと、まあ、そこを描きたかったのかは分かんないけど、違う意味で、親の無関心も進むよみたいなことがある中で、だから主人公のところはそもそもそういうものを、持たせないから関心が過剰なわけじゃないですか、おばあちゃんとかが、
うん、
っていうのはあるのかもしれないですよね。 まあ、そこを描きたかったかどうか分かんないけどね。
まあ、分かんないけどね。
要はその後半の方で、まあ、元々はあの、ね、6歳の誕生日会とかまで来てくれた子たちがいろいろ離れた上 で今回いろいろあってそれぞれが孤立していくとかの描写が出てくるわけじゃないですか、
うん、
それに対して親がケアしてる感じがやっぱ見えなかったですもんね、
うん、
だからそこはもう離れ、だから逆に離れすぎてるのかと、そういう関心がねっていう感じも見えるっていうね、あの B ボットに頼りすぎててっていう、
うん、そういう問題もね、まあ、確かに反面ありますよね、
うん
うん
うんうん、あとはキャラクターを増やすとお金が倍増してい
くっていうのはどうだね、覚えられなくなっちゃうしねっていうねところもありながら、
またすみません、うん、IT アンダーバー K さんのメールの方になっちゃうんですけど、最後の方にこの映画の公開中に Facebook ペーパーという内部告発文書がっていうのあって、私もそのニュース見ててどんなか知ってます？
いや知らないです。
私も詳細全部見てるわけじゃないんですけど、 Facebook でこうアルゴリズム的にヘイトニュースが広まりやすかったりとか、まあ、それで議事堂襲撃事件とかもあったんですけど、その使ってる若い人たちにとってはそれでこう鬱になっちゃったりとか、こう自殺の方に追い込まれちゃう事故が実際にあって、でそういうのを Facebook の社員の人たちがそうならないようにこうアルゴリズム改善していきたいと思ってるけど、上の人がいやそうするとちょっとうちの利益がうんたらかんたらって言って阻まれてるみたいな告発だったと思いました。で私も確かに思い出しました。あ、うん、そういえばあんなあったなみたいな。
確かにね、だから一企業の話ではあるけど、その企業が一つのもう社会集団をね獲得しちゃってるから、
うん
うん、これは単純なやっぱりお話じゃないもんね。もう人間の行動学とかさ、もうそういうところも関わってきそうだし、うん、超難しい話だよね。
そうね。で、まあ、企業の利益のためにコントロールしてるっていうことよね。
うん。
うん
うん、
まあ、もちろんそうではあるけど、例えばこうデマが広まるとかさ、そういうフェイクがどうこうっていうのって、これは社会全体でめちゃくちゃ統制の難しいことじゃないですか。
まあそうね。だから統制難しい中で、ある種統制に対して妨害じゃないけど、利益のためならそういうことさせないっていうことが、うん、まあ広くされてるんだろうっていうことがあってっていうことで、で、今回もそういうような最終的にはところに行くと。
そうね。
話ですよね。
うん。
うん、こういうのってなんか、Netflix でありましたね、のドキュメンタリーで。監視資本主義、デジタル社会がもたらす光と影、なんか結構あの要はあの元どこどこの人、元どこどこの人みたいな人たちが証言ずっとしていくドキュメンタリー、
内部告発的な、
そう内部告発的な感じで、 僕はもう今はあの見ないようにしているみたいな感じの話したりとか、
うん、
まあありましたねとか思って、
うん、今回のあの B ボットもそうですもんね。自分の趣味とか個人情報を与えることにより有益な情報をより手軽に手に入れられるようにしてるっていう、うん、ある意味便利だけど危険性がすごいあるっていう隙間取ってるけど、 そうですね、うん、そこの判断とか線引きが難しくて、うん、なんかその線引きとかを企業に任せていいのかっていうのも謎な部分もある、うんうんうん、
この映画の描写見てる限りだとこの B ボットを使ってで動画とか撮った時にそれを公開する範囲は制限されてるみたいな描写があったような気がしますね。一応そこはやってますみたいな感じなんですかね。
え？
なんか途中でなんだっけ、ロンのアルゴコピーなんか騒ぎになるじゃないですか。で、うん、あの女の子がいたじゃないですか。ちょっと派手めな女の子がこのロンのアルゴリズムコピーしますかって選択をするときに、コピーしたらあなたはもっと世界中にシェアされるわよみたいなこと言われて、え、じゃあコピーするみたいな感じの選んだ描写があったから、じゃあその前は公開範囲制限されてんのかなって私は考えてました。
あれよくあるあのスマホとかにもある未成年に対して親がやるロックとか、うん、ああいう系かなって思ってます。うん、ある程度のものを見れないようにしたり、うん、R指定が見れないようにするとか。うんうんうん、そういう設定がもともとかかってるっていう意味なのかな。
あ、じゃあ見る設定の方なのかな。
うんうん、まあ、何にしてもあの、まあ、そこがめちゃくちゃ引っかかりましたけど今回のやつで、
うん、
そんなのお構いなしでね、ガンガンガンガンなんか勝手に拡散するし、なんか見たくないっていうのを見せてくるしみたいな、この B ボット何なんだみたいになってくるっていうね。
うん、ではプライバシーというものをそもそも取り払ったって感じだよね。
うんうん、
そうなんだよね、うん、それはありなのかみたいな、みんな受け入れるのか本当にみたいなのね。
ロン自体はオンラインにつながってないからそれで、
うん、
なんとか普通にできてますけど、
うんうん、まあ、もちろんこの世界では可視化されてるからないやんって思うけど、現状そんな変わりないよってことよね。
もうあれそのままだなって今結局っていう、おすすめで全部あれですからね、すべてあの B ボットであえて分かりやすく楽しくやってるからあれだけど、そうじゃなくてすべてのおすすめはネット上の同じですからね、
うん
うん、でそれで、まあ、ある程度偏りがちみんなみたいなことがもう起きてるっていうのはもう社会現象としてちょっと悪い側面として出てますからね。
では僕はこのサハルさんがおっしゃってるね、 B ボットの本来の目的は友達になるはずなのに、結局は趣味の共有ね、できる、まあ、友人をマッチングするだけの便利ツールっていう話とかねあったと思うんですけど、僕はやっぱこれを見て友達って何なんだろうがやっぱりねすごくこう考えたんですよね、
うんうんうん、
でその、まあ、この映画のすごく不満点の僕、まあ、2つあって大きく、その1つ目が友達の是非ですよね。そこがすごくね、引っかかって、要は、与えられた場所で、友達なるものを作らなきゃいけないっていう環境が、そもそも、害悪なんですよね。
うん。
うん。だから、作らないって選択肢は大いにあっていいはずなんだけど、
うん。
まあ、現状、それをね、脱却するような作りになってるじゃないですか。だから、しかもこれは全部こう与えられてるんですよね。友達になりそうな人は自分との共有できるコンテンツがあるよみたいな人が紹介されて、その中からマッチングされていくと、こういう手段を僕ら実は実生活では意識してないはずなんですよね。
うんうん、
だから僕友達に必要なのって錯覚だと思うんですよ。自分が選択してるんだという、つまり誰かから与えられて友人関係を作っただなんて思ってる人はほぼいないと思うんですよね、
うん、だけどそういう錯覚とか認識しない上では実はそういうことでもあったりするかもしれないけどってことです
ね。そうそうそう、そういうこと、うん、例えば僕らはね映画が好きな人であるという集まりに最初集まったわけですよね、うんうん、実はもう共有の人たちというくくりが決められた場所にわざわざ集まってきたけど、僕が一緒にドイラジやろうぜって声かけたりしたのは俺の意思だと思ってるわけですよこれは。
うんうんうん、
うん、ね、おまけさんやりましょうよとかね、 タンタンやりましょうよ。ハタさんもやりましょうよ。こういうことは、まあ、元から考えれば、もう集められたみたいなもんですけど、でもやっぱこれはやっぱ僕が選択したという錯覚があるから、友達だと思えてると。なんなら友達っていう定義も曖昧ですから、友達になろうって言ってなったわけじゃないですよね。誰もいないわけですよ。だから友達だよねって、もし俺がおまけさんに言ったら、いや、友達ではないけどねって言われる場合もあるわけですよね。
あるあるある
ある。あるわけ。だから定義みたいなものはやっぱ人から決められるもんじゃないんですよ、そもそもが。
うん。
だから、そこから外れてもいいはずなんですよね。その、友達っていうの必要だよねっていうところから。
うん、
その環境で得られる友達じゃないところで探したっていいはずなんですよね。学校なんてその地域でたまたま生きてる人間を集めて、
うん、
そこを生活していくだけですから、
うん、
その程度しかないですから、僕はやっぱりね、友達を作らなくていいっていう選択肢がすごく欲しいですよ。逃げることが。そこにね、ギリギリ行きそうで行かなかったところがね、なんかもやっとするんですよ、すごくね。友達は絶対いいものだって、このジョブズ的なやつも最初からわーって言ってるんだけど、
うん、
僕はそもそもそれが嫌なんだっていうことなんです。
なるほどね。そうだよ。だから、そういうところ行くともう最初からそのアピールから入るから、一回警戒心持つよねって。
警戒なそう。
だからね、ブックスマートみたいな世界が大嫌いなんです、僕は。
あらー。おー、はい、はい。
そう。そこなんだよね。個人でいてほっとかれるっていう自由も、すごく大事にしてほしいんですよ。
うん、うん、うん。
だからほっとかれてるからあの子には声かけなきゃねみたいな気遣いみたいのが最も苦痛であるっていう描写はね描かれてるでしょ。
ベンチ
あの先生のね、
そうそう
あれは辛いな、
あれ辛いなっていうのは分かってくれるじゃないですかつまりほっといてほしいって人もいるんですよ中には、
うん
うん、でここにいる人たちとは関われない別のところでコミュニケーション取れる人を探したりとかそういうことはもう勝手にするので、あれはしないって方法もあるんだけどね。
あるあるある。
とにかくその自由はあっていいよねって。それはね、最後ギリギリ認めんのかと思ったら認めなかったっていうところがね、難しかったんですよね。5人は友達。あれはあれでいいエピソードなんだけど、僕は B ボットを持たないっていう選択肢まではすごくね、良かったなと思ったんだけど。
うん。
うん。
うん、うん。そう、それみんなのことじゃないしね。
そうそうそうそう。友達が絶対にいいものである。家族いいよねに近いんだよ、それって。
まあそうね。
そうそう。そういう幻想みたいのはね、嫌だ、僕は。
そうよね。だから、すごい昔の昔はきっとそれは全て、やっぱり生存戦略のため の社会性だったと思うんですけど、もうこう、近代、現代に来てしまうと、そういうところでの生存戦略は必要ないので。
うん、
その文化同調的な感覚がまだ支配してるってこと自体は、まあ、息苦しいよねっていう感じですよね。
そうそうそう、特にやっぱ学校っていう中でね、どうしても顔を合わせなきゃいけないじゃないですか。
うん、
うん、そこでは強制はしないでほしいというかね。
うん、
だって必ず生まれるんだもん、そうやって仲間になれない人とか友達いないでしょみたいのがさ、同情の対象みたいになってするじゃないですか。
そうね。で、それでつながるって友達なのかってことだからね、
うん、そうそう、そういう視線があるってこと自体も、まあ、もう本当にね、それどうかと思うよって僕は逆に思うので、うん、友達はいたっていいし、いなくてもいいし、なんか友達っても強固な関係じゃなくていいんですよ、別に。一時的なね、
うん、
あ、今日隣の席だから今日は話そうかとかでいいんですよ、別に。
うん、
もっとライトなものでいいじゃないかっていうね、
うん。
友達って言葉があるから邪魔に感じるんだけど、なんかね、そんな概念はないって僕は逆に思う。そこをちょっと主張してくれっていうね、ジョブズ。ジョブズじゃないけど。
ジョブズじゃないです。
ジョブズじゃない。
なんかもう今の話聞くと、私小学生の時とか、ちょっと煙たがられてる子にわざわざ話しかけに行ってたから悪いことしたなって思いました。
いやいや、まあもちろんそんなことは求めてる場合もあるからね。
そう、この辺難しいよね。
そう、
この辺難しい。そうそう、相手次第だっていう。
うん、求めててできない、どうしようって悩んでる子も実際にはいると思うんですよ。ただ本当に僕みたいに、
そうであったことにしよう、
うん、 話さないでお願いだから、話しかけてこないで、ここでは友人関係誰も作りたくないんですっていう人もいるので、うん、うん、それはね、
それを小中学生レベルで確立できてるかどうかはちょっとわからないとはまあ思っちゃうけど、まあそうじゃない子ももちろんいると思いますけど、
うんうん、
まあでもこの作品内だと、あのその限定世界じゃなくて、もう世界全体がそういう感じだからだよね、こたつ結構きついのは、
う
ん、
そうね、
うん、子供たちだけの話じゃなくてという、
やっぱり環境的な要因が原因だと思いますよ。やっぱり毎日顔を合わせる集団の中だから話せる人がいた方がいいよねから始まる、友達いた方がいいよね論だと思うんでね、
うん
うん、
コミュニティに属すっていうことからの生存戦略みたいなものもあるとは思うんですけど、なんかそれにすごい近い感じで、ロンを最終的になんかメインサーバーみたいなところに行って、ロンをコピーして全員にインストールするみたいなことをしたじゃないですか、ウイルスみたいにばらまく状態、
うんうん、まあ、そうですね、ウイルスみたいな、まあ、モロウイルスですね、
そうそうそうロンはいいやつなんだからみんなこれになるべきだみたいなやり方でやった時に、いやいやだからあのロボットっていう、そのまあスマホもそうですけどインターネット上っていう世界の中にコミュニティがある人は絶対いるじゃないですか、今現実でちっちゃい中学校とか小学校のコミュニティには入ってないけど、インターネット上に自分の世界がちゃんとあるっていう子たちもいるはずだから、うん、そういう子たちはそういう子たちでその自分の世界を構築しているのだから、何をお前のものを全部その子たちこれはいいものだってやるのは違うんじゃないんですかっていうのがあって、
だからだってそれって今この B-BOT の今の状態の設定環境の中ですごく親友できたって思ってる人たちがいて、その関係性壊すからね、
そうそう、だから結局主人公と同じで返してくれ前のあの子ってなるじゃないですか、
なります、
それはちょっとショッキングでした。
だからやっぱ他者が取り上げたり与えたりするものじゃそもそもないっていうところを感じてほしいよね、やっぱね、
うんうん、
そこはね小さい頃から感じてましたよ。
だからあんなあの全部に善玉菌っていう意味のウイルスをバーって入れるっていう感じでやってるんだけど、そのレベルでやるとそういうもう世界中一人一人を無視してるわけだから、そういうことじゃなくてまずはそばに人たちのところからそういう論的なものをインストールして、こういう関係性ができる、あのチューンナップができるよとか、それが流行るみたいでいいのにね、徐々にとかで、
うん、
だから違うパターンの B ボット発売みたいなのでいいかなと思ったんですけど、そ
う
そ
う、うんうんうん、
確かになんかこう主人公っていう名のファシズムみたいなことですもんね、これね、
そうそうあのそれが強すぎる、う
ん、これはいいものだってある日突然スマホ開いたらなんか勝手に違うのになってるみたいな
あの一個一個のそういうものをで抽象化しすぎてるかもしれないね、
うん、
なんていうか、だからもうやっぱそもそも俺最初とかもさ、家のさお父さんとおばあちゃんとかもきついもん、
きつい、
あの要はめちゃくちゃ無視してるからね、あの子のことをずっと押し付けて、うん、でもあれに対しては何も変わってないもんね、ずっと最後まで、
うん、不満点2つ目がそこなんですけど、本来の意味じゃないんで映画的ストレスギャップだと思っていただきたいんですけど、まあ、ストレスのギャップがありすぎると、話の序盤と後半で、
うん、
でこれ多分タンタンの言うガタカの見た時の法則に近いと思うんですけど、最初に与えられる主人公周りの環境のストレスがひどすぎて、これがどう好転して転じていい方になろうと、もうこの話を受け入れられる度量は俺にはないっていう状態になってしまう、うん、
まさにそうです、
そうですよね、
うんうん、
これはやっぱ求めてるね理想の物語と現実で行われてる物語のギャップがすごすぎて、
うん
うん、いくら悪い子してたやつが改心していい子になったとしても、もうね許せないんですよ、
うん、
どうそこがねこれだいぶきついなっていう感じでしたね、
うん、だから本当にそういう主人公の子の孤独さとかをなんか濃くするためだけにあんなひどい環境をしてるって感じすごく一番最初にねその落差をつけるためだけにみたいな、
そう こんなに辛いくていいっていうぐらい辛いんですよ。
だってもう学校もあんなだし、家もあんなから、やばいよねっていう。だからその2つの意味で最終的に森に行くとかならいいんだけど、そういう意味でもないしね、あの森に行くのな、意味合いが。
確かに。
だからなんかアニメーションの絵のね、トーンに騙されてるんだけど、実写でやったら超きついよ。
そうです。涙が出ちゃう。
超えぐいって感じだよ、
ね。そう。本人もまあ別に気にしてないゼフのね、キャラを演じてくれてるから、大丈夫なのかなと思うけど、これ全然やばいよねっていう。
そうだよね。
もう明日にも自殺してもおかしくないっていうね。
そうだよね。そういうところをケアするためにローンが来たとかなら、すごく収まりいい、絶対何かなりそうなのにね。で、さっき言ったように友達とかもいらない、家族もいらないでもいいじゃないかみたいな、ここにも行けるじゃん。
そうね。あとこう、ローンが不良品であった理由、これがわからないっていう。
全然わかんない。もうだからその辺全部引きずっちゃって。
そう。
なんか出だし車から飛び出してちょっと打ちつく。
そうそう。何のための体よと、まず。
いや、意味わかんない。
何のための体よだし、別に中のやつだって、外でいろんなことやってて、あの、なんならぶつかり合いみたいなしてんじゃん。
そうそうそうそう。耐久性はあるものだから。
そう。
そうですね。あれを見ちゃうと、海外の放送はしょぼいからみたいな理由はもうつけられなくなっちゃいますか。
そうね。だから、それこそ工場で出荷されるときに言ったらドラえもんですよね。これだけ不備があるっていう、こう出荷シーンとかを見せてもらったら、ああ、そうなのかって思えるけど。
ね、で、それでラインから外れて、待機中のやつを、ちょっとあの外で見て、お、あそこにあるじゃんって言うならまだね。
うん、
あれだけそうじゃないしね。なんだっけ、取り替えましょうのやつとかも、いきなりガシャンって。
あれ、なんなんですかね。
みたいな思う。
いやいやいやって。
ふざけてんのみたいな。
すごいよね。
あれ、だって殺してると一緒だからね。殺していいですっていう、この不良品みたいな。
うん。
やばいよね。
いや、やばいし、ね、2階上がってドア開けて、ウィンって開いた瞬間、ガシャンガシャンの、その、ね、プレス機みたいなのがあるわけですよ。で、基本的にね、不良品ってそんな何個もあるわけじゃないだろうから、
うん、
イレギュラー対応なはずなんですよ、あれって。
そう
ね、なのに、常に稼働してるそのね、粉砕機みたいなのが存在してるっていう。電源切っとけよみたいなね。そもそもなくていいんですよ、あの施設内に。
ね、だからそんなに不良品来んのかみたいな感じだよね。
そうそう異常な数の隠蔽をしてたみたいなことなのかっていう。
いや、精密機器だから本当は外見じゃなくて中身を調べるけど、外身を破壊しようするっていう。
小田さんが言ったような大切な重要なテーマ性の、ね、良くも悪くも、
うん、
どことかそこにも行き着けなかったもん。こういうことが気になり続けて、
うん、
もうちょっとここで出すのはあれですけど、ちょっと近かったのがやっぱ竜とそばかすの姫みたいな感じで、基本設定とか基本的な環境とかがあまりにも現で即すとなさすぎてみたいな。ファンタジーの動物とかじゃないから、ちょっとそういうことがずっと気になり続けて、なんか話本当入ってこなかったんですよね俺。
そうね、
だからすごい大雑把なんですよね、いろんなものが。そうそう
ものがね、
ざっくりあのマイティアンダーバー K さんが言ってるアメリカ映画の伝統を詰め込んでるっていう話もそうですけど、バニームービーと森の冒険と大企業ととか、だからあのガッシャンガッシャンのところもあのトイストーリーのゴミ工場、
確かに、
ああいうのを思い出して、そう、なんか今まで見たあのシーン良かったねとか、あれ衝撃的だったよねみたいなやつを、
ああ
すごい安易に詰め込んでる感じがすごいしますね。
本当だ。廉価版。
ゴミ工場に行くまで の, あの冒険はなしで直。
直だ。直ゴミ工場みたいな。そうよね。確かにね。あるはずないよ。
表現だけショックを与えればいいみたいなね。
うん、序盤に言ってたそのアメリカの子供たちの状況の日本との違いとか、うん、そういうのをいろいろ合わせると、もっとちゃんとやれば、いいもんできた気がするのになっていうのはすごい感じるので、もうちょっと、
うん
ね、脚本練ってほしかったなっていう、
うん、
そうだからやっぱりこういうものは、例えばうちのお父さんがひっそり作ったこのロボットとかじゃなくて、これ量産品で世界中にこう普及しまくってるっていうものだったりするじゃないか、こういうものって、
うん、
そういうものとして見てると、こんなもん売り出せるわけねえだろっていうのをずっと思っちゃうっていう
、うん、そうね。あとあのお父さんのインターネットの精通してなさみたいのがよく分かんなすぎるっていうか、
インターネットで仕事してる。
そうそうそう、インターネットで仕事してるよね、あの人ね。
謎のおもちゃ売ってました。
在宅勤務ですから
ね。うん。そう、なんか、ドクター仲松的なね、ことじゃないですか。なんならエジソンみたいにね、もうその分野、精通してておかしくない感じしますけどね、あのキャラクターだとね。
一応、面白おもちゃ作ってる人ってことではあるけどね。
うん、面白おもちゃ作って、ね、ちゃんとスマホもお持ちだし、パソコンも持ってるし、いつもそれで、だってあれコロナ禍って設定じゃないですよね。
うん。
だからなんかあれポットでで始めたビジネスとかじゃないんだろうからね。まあ、ビジネスとして成り立ってないのももちろん。
だからやっぱり身近で相手されないからネットとしてこう他の国の人とかにアピールしたら売れんじゃないかみたいな雰囲気ありますね。
うん。遺族年金とかで暮らしてんのかな。
お母さんの。
ああ、あんな感じだとね。
だってあれ生計立てられないじゃん絶対。
立てられない。
まあそうですね。
うん。わかんないですけどね。
とはいえ、そう、そこまでは考えてなさそうな感じはしますけども、う
ん。なんか一個だけ売れたおもちゃがあったじゃないですか。なんかユニコーンみたいなのを押したら、プーが出てくる、
はい、
あ
おもちゃ。でもなんか最終的に、後でプーガールが流行るから、なんかそれ伏線なのかなみたいな。
おお確かにね。
さっき出てたみたいな。勝手に思ってました、私は。
確かにね、その手前に出てきた1個2個、これこういう機能ありますよって見せたおもちゃには全く見向きもされなかったのに、そういう小学生的な下ネタの商品をポンってやった瞬間、買いますっていう人がいるってことは、世界的には下ネタに飢えていたみたいな。
だから、あれが、
ネタがね、
そう、あの動画がバズるってことの伏線。
伏線。
そうそうそう。で、勝手に考えてましたよ、私は。
あ、そのぐらいはありそうですよね、確かに
ね。知らない
、はいはい、
あとなんだろうな、バーニーとバブル社の社長の共通点はなんか背中のあの服のタグがいつもはみ出てるみたいな描写があったけど、別に特にそれは何も回収されなかったっていう。
あ、でも同じようなキャラクターであるってことなんじゃないの。
そうなのかな。
だってあのそのジョブズ的な人もさ、僕はそういう友達が欲しかったんだって言って、要は彼も友達がいなかった過去があるってことでしょ、あれって。
そうだね。それで作ってるってことだね。
うん、
ね、だから、金儲けじゃないからねっていう。
そうそうそう。うんうん、だから、もろにバーニーみたいな子だったんだろうね、あれはね。
なんか友達を作るアルゴリズムを自分で開発したっていう。
そうそうそう。
話ですね。
そう。だから、そうだよね。やっぱ友達のね、あれなんだよね。ビーボート自体。
最後謎だったのがさ、友達の作るアルゴリズム作りましたって言ってさ、なんかその行動みたいなのがバーンって表示されるじゃん。で、これですって言って最初それ始まって、で最後にね、ロンを見たら、あ、僕の作ったコードがこれいらないんだって、じゃあ何っていう。じゃあ何の機能で
動いちゃう。だから、友達はアルゴリズムじゃないってことですよ。
友情は。
あ、なるほど。
そうじゃないんですか。
ハウトゥーのやつを、
うん、そうそう、そんなのない
友達に送ったっていう感じ、ね、
そういうことです
ね。その写真のね、あのバーニーがね教えてたあの樹形図的な、
うん、
あれはこれは美しいコードだみたいな感じで言って取り入れちゃってたけどね、それはアルゴリズム化してるわけでしょ、要は。
うん、
まあやっぱそうか。となんかもう一個気になったのが、途中で社長変わるじゃないですか、なんか、副社長か分かんないけど、的な人が、こう、株主総会で決まったからみたいな感じで変わって、で、なんかその後、その社長による発表会みたいなのがあったじゃないですか。で、その時、前の方の席は株主の人が座る席みたいになって紹介されてたけど、そこの席の人たち、新しい社長になった人が、僕が社長ですみたいな言った時、なんか誰も拍手とかしてなかったけど、あれ？じゃあ何の決議による決定だったんだろうみたいなのをちょっと考えちゃいました。
勝手に言ってたわけなんだろうね、うんうん、
そうなのかな。そうなのかな。
そういう株主がうんぬんじゃない感じで、
なんか、だから悲しいシーンだな、根
っからの嫌われ者っていうことなのかな。
なんかね、あの人もなかなか、
あれそう、あのスティーブ・ジョブズみたいな人がもうダメだから、うん、それを逃すからってことは一旦私がなるしかないですよねっていう、う
ん、なるほどね、うん、
緊急措置としてあの人はなってるけど、別にあの人を好きなわけではないみたいな。
そうだから、みんなはは ぁっては思ってるって。
早くすげ替えなきゃみたいな、
うん、ねかわいそうだったな、あれはあれで。
単純にやっぱ実業家的な部分が強い人だもんね、
どっちかで言ったら、そっちがジョブズなんだよね、本来であれば、多分。おじさんがジョブズだね。
まあ、服装もっぽかったですね。
そうね。で、僕らが最初にこう見てた方は、ウォズニアックだね。
うん、
発明する方だね。ウォズニアックが好きだねって話だね、これはね。
そう
そう。はい。ということで、いろいろでもね、考えることが非常にね、多いというかね、いろいろ考えてしまうような映画にはなってたなと思うんで、
うんうん、
見て損は全くないですね。そういうところでもぜひね、ミッチェル家とマシンの反乱とね、ぜひこう比較しながら見るっていうのもね、面白いかもしれないんで、ぜひそういった形で楽しんでみてください。ロン、僕のポンコツボットでした。そして次回の急げ映画館、話題作ついに来ました、エターナルズ。大変な話題です。すでにアカデミー賞も取ってしまったクロエ・ジャオ監督のマーベル最新作でございます。そしてこたつエターナルズ、おまけさん、
なんとあのジョゼとトラと魚たちがなんか韓国版が今やってるらしくって、ちょっと気になります。
おお、はい、あたさん、
普通にエターナルズです。
エターナルズ
が早く見たいですね。
はい、さあそしてタンタン、
はい、なんか予告を見て面白そうって思ったので、そしてバトンは渡されたを入れます。
お、見たいぞ。そしてチャムレイがエターナルズ、ザックリスナイダーさんが愛の歌声を聞かせて、そして鳥さんがエターナルズ、ガールさんがモノス、猿と呼ばれし者たちということでございます。じゃあサイコロ、ガールさんお願いします。
はい、6、
6、エターナルズ、
感想いっぱい欲しいですね。
エターナルな量をください。ということでエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は11月の27日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料で、現在チケット受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではエターナルズを扱います。隠れた名作短編映画を追い求める発見名作短編劇場では、ネットフリックスで配信されているパンダコパンダシリーズ2本を鑑賞していきます。ロイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドラジひらがな詰めていきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回締め切り11月の12日でございます。そして次週ミニオナイトーク空白公開記念松坂桃李総選挙をやってきます。そしてマイリスト発掘委員会ではデューン砂の惑星、こちらはデビッド・リンチ版やってきますよ。さあそれでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私おたつと、
おまけと、
あたと、
チャムレイと、
タンタンでした。
またね
ー、
またねー。